78.7 Sakura FM JOTT7AM
西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井孝子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮文学案内、9月は中国人作家虫の目で見る西宮の風土と文学と題して、ナビゲーターに作家で神戸国際大学教授の真央丹珍さんをお迎えしてお届けしてまいります。真央先生、どうぞよろしくお願いいたします。真央先生、今は西宮の市民でいらっしゃるんですが、はい、西宮との関わりっていうのはいつ頃からになるんですか。
今から10年ほど前ですね。私がもう日本あれこれ25年になりましたけれども、はい、西宮に引っ越してきてもう10年になりますね。
一番最初中国から日本にいらしたのはどちらだったんですか。
その当時がですね、三重県でした。その時はまだ留学生の身分で、やってきてですね、三重大学に、入っていたんです。
そこからもう途切れることなく、日本にね、ずっとご縁があるということ で、
そうですね、
とっても気に入っていただけているということなんですよね。
でその時にはね、留学生でありながらアルバイトなんかをしていてですね、ちょっとご縁があって、社会人になりまして、それから実業っていうか商売がですね、やっていて、それから商社を勤めて、なんだかんだで今度はもう神戸に入ってきて、それから西宮に入ってきたということになるんですね。
作家ということはいつ頃からものを書いてらしたんですか。
今から15年ほど前ですね、社会人としてちゃんとした仕事をしていまして、
その実業家として大成功を収められたんですよね。
その時にね、おかげさまで、いろいろこう事業を展開して、主に水産物ですね、魚屋さんとかですね、やっていまして、その時に蓄えたこの貯金を使ってですね、日本各地を旅に出かけたんですね。だからもう日本の各都道府県にいたことあるんですよ。
すごいですね、それは。
でそれをですね、結局いろんなところに行って聞いた話をですね、整理をしながら日本語で書こうという決心をしたのは、今からそうですね、15、6年ほど前でした。
で今ここに日本虫の目紀行というね、中国人青年が見た日本の心という、これ毛丹珍さんの本が今もうね、単行本にもなってるんですけれども、魚のビジネスで財を蓄えられて、でも魚の目じゃないんですね。ご覧になるときは。
そうなんですね。いい話ですね。結局ね、その当時は僕は青年だったんですけれども、その当時がですね、いわゆるその中国人としての考え方というものが、もう固まってしまってですね、いわゆるその大きなところ、大局からいつもものを見る、大きなものばかりを追っかけていくという姿勢があるんですね。しかし日本で暮らしていきますと、細かいところにですね、もっと目が行くべきという、そういうなんていうかな、考え方というものがね、変わっていたんです、自分自身が。そしたら虫の目というのは、結局自分が虫になる、その虫の目線で物事を見るじゃないかというと、そもそも中国文化というのは、ドラゴン語ですね、ドラゴンといって竜の世界ですね、非常にこう拡張して、それから大げさのね、ほら横になった竜なんて世の中にないんじゃない、いつもくねくねになってですね。
そうですね、横一直線じゃないですね、くねくねしてますよね。
そうなんですよ、だから ああいうのがじっとしていないわけですね。だそれに僕はある種のこう反発というか、ある種の一つの、まあ、アンティテーゼみたいなものをね、あの問いかけようじゃないかというようなことで、はい、今度は虫の目としてですね、あの日本の文化をじっくりと見ていこうじゃないかというのが、あのデビュー作にあのしたんですね。
やっぱりそれだけこう民族によってそのものの見方というものが違うんですね、
ええ、違うんですね、はい、ええ、
さあその虫の目でいろんなまあ日本をご覧になっていろんなことをまあ本にお書きになったり、ええ、でまた雑誌もお作りになってて、ええ、これが今あの知日、知る日本の日と書いて、ええ、これが中国でものすごい、ええ売れてるんですってね、
本当にあの、おかげさんでですね、もうあの2年ぐらいでしてね、はい、それはもうあの広告なしにですね、あのヒットとしてですね、ヒットというか、まあ、あのトピックスが毎回が違いますから、はい、その、 あのいいトピックスとしてもう10万部以上売れたあの時もあるしね、であのそもそもこれは日本を知るという大きなきっかけが実際はですね、この西宮とですね、とりわけ村上春樹さんのですね、この文学で深く関わっているんですね、はい、これが どっちかというとですね、あもちろん私がもう10年ほど前もうあの西宮に引っ越してきたのは一つの大きな理由っていうのは西という文字があるわけですね、
はい、
西に向かってあの福をもらえる、それから永遠にですね幸せに安らぎにあのように行けるっていうのは ある種の迷信っていうのは中国人としては誰でも持ってるんですね。これが一つ、
それが西という漢字が持つ意味なんですね。
持つ力からですね、
ええ
、これ一つ。もう一つがですね、やっぱり多少とも村上春樹の文学をね、あの僕愛読者ですけれど、
はい、そしてあの中国に、ね、紹介してくださった方でもいらっしゃるわけですよね。であ
の僕はちょうどね十数年ほど前からね、あの、日本に来た当初25年ほど前日本に来まして、その当初がそれほど熱心ではなかった。もちろんあのノルウェーの森とかいう小説が知ることは知ってるんだけど、そこまでねあの何かハマってではいなかったんですね。しかしなんとなく日本の文学を知るようにして、それから読むようにしたときにこの人の存在があの非常に大きかったっていうね、今最も中国ではおられているあの日本人作家であります。そればかりではありません、外国人作家としては村上春樹が一番おられています。
そうなんですか。
これは一つ。もう一つがね、はい、この知日という雑誌を作るというのはもちろんあの僕だけではないんです。それで若い編集長とか31歳の男が いますんでね、あの総君というんだけど、彼は日本語は全く喋れない、それから日本語を学んだこともない、で日本文化云々というものの専攻ではないのに、なぜか、はい、中国語に訳された村上春樹の小説を全部読んだっていうんです。
へえ、そうなんです
か。時にね酒を飲みながらね、彼は暗唱するんですよ、私の目の前に。この人は今我々2人が組んでですね、知日という雑誌が作ってるんですよ。でそれなりにいわゆるその少年時代をね、この西宮を過ごした村上春樹の文学っていうものは中国にはですねそれだけの人気があって、それから人気ばかりではない、でその影響を受けた人は日本文化に吸い込まれていったかのようにですね、うちの編集長もその中の一人ですけれども、大きな力といったものをね今発揮してるんですよ。でこれこそですね、いわゆると、まあ、今日の何時かな話の中でも、はい、ありますけれども、要は国境を越えるんですね、
ま、
影響するんですね、
影響する春樹ワールドなんですね。
だからこれはね非常に重要なポイントなんですね、
どうしてそんなに中国ですごい人気なのかって、まあ、もちろん日本のファンの方は、そりゃいいからだっていうのはお分かりかもしれませんけれども、何か別の、なんかそういう、こう、引き寄せるパワーみたいなものを、春樹さんが持ってらっしゃるってことなんですかね。
いい質問ですね。実際から僕は全く同じ疑問を持った時期があるんです。なぜ彼の小説がね、他の、まあ、世界の他の国じゃなくてね、中国で読まれていたかということを考えていた場合でですね、やはりこの西宮市に住んできて、で普通に あのこの街を歩くわけですね。僕はね、例えば宿川とかですね、あの宿川といってあのオシアスロードというんですかね、あの海生病院からそれからずっとあの上がっていって、なんていうかな、あの阪神 JR、 それが阪急ですね、はい、あの宿川後 あのあそこの教会までがね、あの界隈ね、桜の時にもそうだし、紅葉の時もそうだし、歩いてた時にね、僕はね、あのなんとなく分かるような気がするんです。なぜ村上春樹の文学が世界で、あるいは中国でね、あれだけ読まれたかというと、ポイントはね、一つしかない。それはですね、はい、少年時代の記憶です。で、坂っていうものはね、うん、あのこういうことなんです、
はい、
で、少年時代をその記憶をね、一つのね、作家さんへの最大な源なんですね。これは起爆剤なんです、うん。彼はね、あの確かね、19歳までにはですね、この土地でね、まあ、阪神館で過ごしていて、その後は早稲田大学に行きましたけどね、その間をですね、この他国へ行ってきた少年の記憶をいろんな形を変形しながらですね、見事に彼の文学の作品にですね、開花をさせたんです。これはね、あの優秀な作家のね、得意中の得意の技なんですね。これはね、あの去年がね、ノーベル文学賞を受賞した人がいるんですね。あの中国人の莫言という方なんですよ、はい、実にあの私の親友で、20年以上の親友なんですね。この人が、まあ、文学者としてはやっぱりあのノーベル文学賞までが、ね、上り詰めた男ですから、その人もね、全く同じパターンなんです。あの人はあの山東省という中国のね、あの町がいて、そこからね、19歳までがね、一歩も出たことはないんです。
へ、
あたかも村上春樹のように、
はい、
この界隈から出たことはないんですね、うん、あの19年までには。それで一気に彼は結局大学進学なんかはできなくて、あの軍隊に入っていたんですね。その軍隊に入っていてからですね、文芸兵になって、これから文学を花を咲かせていったんです。彼といろんな話をね、聞くとですね、作家はね、ふるさとへの記憶は全てを決めるっていうんですね、って言うんです、言い切るんです。ところがこの村上春樹の小説を読んでいきますとですね、どのような風景があるのかというと、決して日本らしき風景って言ったようなものではない。例えば、あの日本の、まあ、神社とかもいいし、お寺でもいいし、あるいはいろんな習わしでもいいんですけれども、あの例えばあの新年を過ごすとおせち料理とかうんぬんということで、ね、彼の小説の中にはほとんど出てきません、
うん、
彼の小説の中にはあたかも日本の影があの少なくなっていたかのようになるんです。しかしこれだからこそグローバルになってしまうんです。あの彼の小説を通してですね、日本を読むじゃなくて文学を読むということになるんですね、うん、なぜ彼はこれだけの強いあのパワーを持つかっていうと、おそらく少年時代にこの町で図書館を通いながら、それからたくさんの本を読み込んでいく、それからあの少年時代 あのどのような性格だったのかは定かではないんだけれど、おそらくないな人っていうんですね、あの静かに本を読むっていう、そのようなタイプの人ですね。だからあの僕の親友で莫言さんもノーベル賞作家ですけれども、彼も全く同じタイプなんです。それでね、僕はね、分かるようになったんです。でもしこの西宮に来てなくてですね、多分僕は一生分からないままになっているかも分かりません、
じゃあこの西宮っていうところに暮らすことによって、やっぱりその同じような、まあ、原風景体験みたいなことを、まあ、追体験なさってるってことも言えるんでしょうかね。
ありますね、だからもう
一
つね、僕よく考えるんですよね、あのこれね、村上春樹さんがね、彼だけじゃないんですよね、あの日本の文学で世界に向けてこの発信できるような文学の、ね、一つの地理条件があるんですね。地理条件というのは場所です、場所、
はい、
片一方で山、片一方で海なんです、
はい、じゃあもう心当たりはぴったりじゃないですか。
ぴったりあったんですね、はい、でしかも、あの中華街があるという、 ね、はい、要はまあ、異人館みたいな外国 の、 あの文化の要素が必ず存在してるんですね、
はい、
ということなんですよ。で、なぜこういうことを言いますとね、例えば横浜とかですね、それから長崎ですね、こういったところにね、いわゆるそのグローバル的なこの文学をね持っていくんですよ。確かね、佐世保だと思うんだけど、もう一人の村上さんって、村上龍という人がいて、
はい、
限りなく
透明に近い
ブルーですね、その作品を出した、
はい、
立派な作家先生でいらっしゃる。で、この方も同じようなところに、要は知性的にね、同じようなことなんですね。
山があって海があって、そのちょっとハイカラな異国文化が、
これね、この今回のシリーズもそうなんだけど、西宮っていう町がですね、文学を生み出しやすい装置なんです、
はあ、
この町には、そのような気がするんですね、
はい、これはじゃあ今後ますますどんな人が出てくるのかって楽しみですよね、はい、文学者を生む町と言ってもいいのかもしれませんが、はいはい、さあ、それではここら辺りでちょっと一曲聴いていただこうと思うんですが、今月はウーファンさん、やはり中国から日本にいらして今活躍なさっている中国古装のプレイヤーでいらっしゃいますけれども、
はい、
ね、ウーファンさんの曲をお届けしたいと思います、はい、春の舞と書いて春に舞うです。9月の西宮文学案内は、中国人作家、虫の目で見る西宮の風土と文学ということで、ナビゲーターに作家で神戸国際大学教授の真央丹珍さんをお迎えしてお届けしています。その第1回目の今日は、越境する春季ワールド、なぜ村上春樹さんがね、中国であんなに人気なのか、はい、なんか分かるような気がします、今の話から、
はい、で、そこにはですね、もう一つが我々考えているのはですね、まあ、知日という雑誌ばかりではなくて、私個人的にね、で、一人の作家先生のことを知るためには、まあ、二つの方法しかないと思ってるんです、
はい、
一つはもちろん作品を読み込むということです、うん、もう一つはですね、その作家先生の経歴を知ることなんですね、この二つがですね、合わせるとこの文学というものを立体的に見ることができるんです。だから私がその西宮市民としてね、それからまあ幸せに思うのはね、村上春樹さん の、 その少年時代過ごした、まあ同じ空間にですよ、この僕はそこにいるということ自体がですね、なんかこう文学に触れたような気がするんですね。もうすでに触れていたという気がするんです、うん、そしてそういった意味を通じてですね、もちろんこういったこのクリエイティブな考え方っていうのは大きなバックグラウンドがあります。それは彼の作品が歓迎されています、中国で広く読まれているからです、
うん、
で、現に我々が知日という雑誌を落としましてね、大きな特徴を、組みましたと、確か2012年ですね、その時にですね、中国からカメラマンを4人がですね呼び込んで、
はい、
それから大都市のタイトルとしてですね、村上春樹の心象風景というですね、章という、まあ心象風景って心の風景、心の風景とは何かというと、彼がおそらくそのようにイメージしたふるさとだったということですね。で、その時に我々の撮影班が全員がですね、彼の小説を全巻を読み込んだといいます、
はい、
全員がそう。でもちろん中国語を訳された作品というのは多分全部揃っていないかも分かりませんけれども、あるだけのものを全部読み込んで、それから細かくですね、例えば彼の小学校ですね、高老園小学校も実際に行って、それから宿川のですね、川をね、せせらぎとかそういうようなものを全部何ていうか細かいところまでご撮影したんですね。
今ね、その雑誌をちょっと持ってきていただいてるんですが、これ、村上春樹さんが通われた小学校、
そうです、
そこに真央丹珍先生が なんか雰囲気として村上少年の子供の頃のような雰囲気で座ってらっしゃる、
そうです、それ写真一枚撮っていただくという、
なんか見えてきましたね、その時に
ただその時にね、結局何が面白いかというと、やっぱり小学校行ってみないとわからないんですね。で、行ってたらね、もうこの、先生がね、非常に丁寧に説明してくださったんですよ、うん、昔の写真を取り出していってですね、なんかヤギをですね、持ってくるんですよ。
浜脇小学校から高露園小学校にお引っ越しをした時にヤギを連れて歩いていったという写真が残ってるんですよね、
だからあれはね、多分集団転校っていうんですかね、ちょっと儀式なんですね、おそらくね、面白い話がね、で村上春樹の小説の中にね、羊男が出てくるんですよ、
そうですね、
なぜかね、このヤギなのか羊なのかね、出てくるんですね、
はい、
ただ不思議に思うのはね、おそらくこの少年の記憶の中にはそういったファンタシーがですね、種のように埋められていたんですね、埋められたっていうか組み込まれていたんですね、それがやがて大人になっていくにつれてですね、発行させていくわけです。だからこの作家先生がね、優秀の小説家っていうのは自分の記憶と未来への記憶をね、自由に結びつくことができるんです。それで時にはですね、縮んだりする、時にはこの拡散を したりするというような、そういうですね、テクニックがねあるんですよ。
その自由にこう次元を飛び越える、ということですか。
その小説の中にそうなんだ。特に最新作ですね、色彩持たない田崎作ると彼の巡礼の都市というね、えらい長い名前ですけれども、それが読みますとですね、実際のところに非常にそれを感じるんですね。もちろんこれは村上春樹という偉大な作家だけではないような話なんですね。それからね、もう一つ妙な話で、まあ、やや気難しい話かも分かりませんが、実際中国と日本はね、関係が良くないんですね、尖閣問題があって、今最悪の場合になったんですね。確かに尖閣のその領土問題についての村上春樹さんの文章がその朝日新聞にね、一面に載ったんですよ。この業界だけではなくて、まあかなり反響を呼んだんですね。その時のその何て言うかな、この文章っていうのは、要は魂の自由の勢いということを求めて、あまり何か領土問題などをですね、これを一つがですねしていて、この結局お互いの国の文化の交流を止まったりするということは決してよろしくはないというようなことを、こう彼がね、どうやらこう自分がですね、この文章を持ち込んで朝日新聞さんに持って行ったというんですね、言われてるんです。しかし私がね、まあオフレコをしようと思ったら、まあ喋ってしまいましょうって言って、なぜ彼はその尖閣のその領土問題にすごく力入れようとしたかっていうとね、僕はね、ヤギと関係あるんですよ。
ヤギですか？
なぜかというとね、
浜脇小学校から連れてったヤギ、
それね、そのヤギではないですね。もちろんそのヤギはそこまで長生きができないと思うんだけどね。しかしね、その日本のテレビで、常にね、尖閣の上空に回ってこの映像を撮ってくるんですね、で映像を撮ってきてこの放送するんですね、でその島が誰も住んでいない、ね、無人島ですね、でしかしですね、なぜかヤギがあるんですよ、
住んでるんですね、ヤギは。
その空撮でね、くっきりと映ってるんですよ、それね、走ってるんですよ、立派なヤギが、おそらく村上春樹さんがね、彼はね、どこかで静かにあの画面を見た時に多分ショックを受けたんちゃうかと思ったんですね、
ヤギへの思いがずっと多分、
だから領土問題はどうでもいいわと、ね、早くもうヤギにちょっと幸せにやってやれよと、多分そういう気持ちだったに違いないんじゃないかというね。
すごいイマジネーションですね、これは。
僕は、まあ、ある種の、芸能っぽく言いますとね、そういう話で、言うたらね、文学っていうのはやっぱりファンタジーを常に求め続けていかなければならないんですね。で政治っていうものは人間のファンタジーを占める役割をするんです。それが想像力を厄介なものなんです。 ね、国を政治云々というね、政治という大きな力を動かすためにはだよ。で、文学っていうのはそれに対しての一つの個人としてのこの自由というのはフリーダムみたいな、そういったものが絶対必要なんですね。だからこの村上春樹のこの文学っていうのは世界でこれだけ読まれていて、おそらくただ一人日本人作家だと思うんですよ。世界でこれだけが認識されていくあの人としてはですね、彼らはあの特にね、あの春樹文学っていうのは必ずどこかでね、この人間の魂にもう一瞬ね触れたようなね、すごいパワーがあると思うんですね。僕は今半分冗談かも分かりませんが、尖閣にね、あの島にヤギが走ってるから村上春樹さんが彼は感動して愛でそういう発言をしたっていうのは半分冗談だけど半分本気で言ってるんですよ、うん、
なるほど、ええ、
だからそういった意味でね、いわゆるあのこの町から出ていく作家として必ずこの町のこの西宮っていう立派な町のイメージをね持ったままずっとこれからどんどんどんどんこう世界にですね発信していく、もうすでに十分小説家としてはもう広く知られていくことになっていましたからね、
まだまだじゃあこれからもその越境する春樹ワールド、もっともっといろんな国に越境していって、
そうなんですよ、
そのメッセージをね、多分伝えてくださ
るんでしょうね。だからね、これがね本当にねそれこそ越境するなんですよね。だから彼は領土問題に対してああいうあのソフトタッチでね、あの文章を公開をしてですね、これはね中国でも大きな話題になりました。彼はこれからあの最新作を読んでいきますと、ますます社会問題に対して、ね、あの取り組む姿勢だと僕はそう見ているんですね、
はい、本当に楽しみですよね、はい、さて来週はカトリック祝賀和教会と遠藤周作、やはりあの祝賀和エリアですけれども、ねはい、特にあのあたりにこだわってお届けしてまいりたいと思います、中国人作家虫の目で見る西宮の風土と文学、ナビゲーターは作家で神戸国際大学教授の真央丹珍さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきお手紙は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私増井貴子、西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。